里の山がとっておき情報ということで、今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
もうすっかりこの夏というか、ね、暑さが、
は
い、まあ、
ね、
厳しさを増していっておりますけれども、はい、
その夏の厳しい時なんですけど、はい、高平は今、はい、もう緑、もう遥か緑っていう ね、稲穂が今すごい綺麗なね、
田んぼがね、
はい、はい、もう本当に見渡す限りね、
ずっと緑の
絨毯がね、
いいですね、
本当今しか見られないまたね、あの季節ですけれども、
そうですね、
はい、もう本当にね、はぁーと思いますね。
あの稲が風にこうね、はい、揺れて
ね、波がね、緑の波がさーっとね、もうね、見てるだけでね、スーッとなるね、まあ、暑いんですけれども、
はい、
それがすごい気持ちのいい、そこで一句作ったんです。
一句できました。はい、
作りました。
そんな風景を見て、
ああこの緑、この緑、うん、緑はるかな稲穂の緑、緑ばっかり
それぐらい緑がこう、はい、ずっと向こうまです
ごいです。
山も緑で、田んぼも緑で、
はい、すごい綺麗なね、
いいですね。
もうね、見てるだけでね、ちょっと涙がね、今日はね、車止めて見てきたんですけど、はい、なんか胸がいっぱいになりました。
はい、なるほどね。佐藤さんがお住まいのところは高平の地区でも、はい、ちょっと北部の方からになるんですかね。
いや、ちょうどね、ちょうど真ん中なんです。
真ん中ですか。
はい、だから高平のその真ん中に立って、はい、20日川のほとりで、南を見ればずーっと緑の向こうに20日山が見えるんです。はい、
なるほど。
そしてその向こうの方に六甲の山並みが見えます。
そうなんですね。はい、ちょうど谷間になっているところから、
そう、谷間になって、ちょうどいい塩梅の谷間で ね、
なってますね。
それで今度北を向いたら、はい、ずっと向こうに笹山との境に、はい、このちょっとこう低い山並みがずっと見えるんです。
見えるんですね。
で、雨の上がった後などは、はいはい、そこに大きな虹が、かかります。
そうなんですね。はい、
で、時によったら、二重にかかる時もあるんです。はい。で、ちょっと右のその山並みの北の右の方には、はい、大屋さん言って、あそこの、天体望遠鏡のある山が見えるんです。だからそこも見えるし、ずっとしてね、本当にこう真ん中ぐらいですから、
いいですね。
本当にね、こう、北も向いても南向いても、で下を向いたら20日川がずっと流れてるんです。そこにね、もう1メーター近いね、鯉が住んでるんですよ。
そうなんですか。
何匹かね。ああ、でこう見てたらね、はい、こう悠々とね、泳いでいくんです。で、そしてそこにはサギがね、大きなサギやら、割に小型のサギやら、それからカワウ
、
それから上を見上げればあれです、トンビがね、
ピーヒョロロ
しててね、はい、そういうなんか本当に
自然が
塩梅のその谷間の中で、そこでの暮らしはね、はい、本当私も13年目ですけれど、はい、もう満喫しております。
いいですね。一歩こうね、
そうなんです、
外に出たらもうね、はい、高平のこの雄大自然が目の前にということ で、はい、でその高平を舞台に、はい、まあ、いろんなイベントもね、されていますし、
はい、この間は、地球と遊ぼう の、 その夏版の始まりなんですけど、今ちょうどやっぱり私とこは農薬を使わないで、はい、稲を育てたり野菜を育てたりしてますでしょ、うん、はい、だからみんなのところは、はい、そういう薬で、うん、その稲以外の草は生えないような薬が使ってらっしゃるの、
はい、
本当にね、稲以外の雑草、はい、生えてないんです。
そうなんです。すごいですね。
私ね、もうね、はい、へーと思ってね、
すごい。
こんなことってね、できるんだと思いながら、びっくりすると同時に、ちょっと怖いんちゃうかなとかね、まあ、せやけど主人は科学の力やって、ね、言いますけど、はい、でも、それが不思議でしょうがないですね。
そうですね。稲は全然問題ないですね。
稲はもうすくすくと育って、
はい、
稲以外の草が生えて、一方うちの田んぼを見れば、草が
ボーボー
生 生えてるんです。だからもちろん人力で草を取りに入らないといけないんですね。はい、でこの間は、その地球と遊ぼうのメンバーで、5月 の、25日に、みんなで田植えをしたところがあるんですけど、そこにだいぶ、50センチぐらいもう稲は生えてくるんですけど、その根元に小なぎとか、ヒエとかの、その稲以外のものが生えてますから、みんなで25人ほど、7家族ぐらいかな、5月に田植えに来た家族で、それでみんなでハイソックス履いてもらって、それで田んぼに入ります。はい、でもみんなうわーいう感じで
一斉に
稲抜いたあかんで、これが稲やでって、稲抜いたあかんでって
よくね確認しとかないと抜いてしまいそうな稲も、
はい、まあ、しっかりね張ってますから、あれ、全く違いますから、でも稲と小なぎは丸い葉っぱですから、
分かりやすい
ですね、割に分かりやすい、だけどヒエは本当に分かるの。私も数年も米作って、これ冷え、これ、
稲
って言ってね、抜いたら、向こうからベテランの人が、江津子さん、それ稲やな言われてね、へーとか言って、
ね。それぐらい似てるんですね。
似てるんです。ほんで、ちょっとね、ちょうど根からの、ね、根元のとこが赤くなってるんです、冷えは、はい、ちょっと赤みが入ってるんです、でそれやっと分かってね、はい、それだから、それがもう稲と冷えの違いやというので冷えを抜くんですけどね、みんな多分みんな分からへんから冷えは抜いてないかもしれないけどみんなうわーっと入ってね、それでもう泥んこなって、でもう服も上の服もだいぶと、泥が飛んだりとかして、でそこの横に、ずっともう今でも水流してもらって、流れてますので、みんなもう上がったら、そこで全部、もう今度水が流れてるから子供はもう喜んで、
楽しいですね、
それでもう自ら上がらないんです、はい、今度はね、で水でみんな洗ってね、はい、でそこでやっぱり男の子 の、 小学生は、やっぱ虫ですね。
虫好きですもんね。
バッタ捕まえる子。はい、で、もみんな持ってきてますわ。虫かご。虫かごって、虫のこのかごっていうか、プラスチックのね、
透明の、
ね。透明の、はい、虫の、入れるものですけど、はい、容器ですけど。はい、そこに、カエル入れたりね。ほんで、水カマキリっていうのを見つけた子がいて。
すごいですね。
私も初めて見ましてね。2匹捕まえててね。
おすごい。
水カマキリね、その中にね、アマガエルのちっちゃいのもね、カエルのちっちゃいのも一緒に入れると、カマキリが、水カマキリがバッと捕まえようとするんですよ。
すごい。
まあ弱肉強食の世界がそこにいる。でみんなこらして見てるんですよ。それを注目してね。
そうですか。
その捕まえた子は、家でも、ちゃんとも一緒に持ってきてましたけど、家でもカマキリを育ててるんです。
そうなんですね。
ほんで一緒に暮らしてるっていう状態で、ご飯、自分たちがご飯食べるときは、そのカマキリの、それを置いて、横に置いて、その上に虫とかあげて、で、虫が食べるのと同時に自分たちがご飯を食べる。
お食事タイム、もぐもぐタイムなんです
ね。そうなんです。もぐもぐタイムを一緒に楽しんでるという子なんですけど、だからもう、
すごい好きなんですね。
みんなね、すごい特に男の子なんかはね、
夢中になって。
夢中になって。で、うちにはそういうのもいますし、それから綺麗な色の、トカゲですわ。もうね、ルリ色に輝く。
あ、そうですか。
ルリ色やら赤とかね、なんか
反射して光が。
すごい反射してね、ほんと綺麗なトカゲがね、いるんです。私もこちらに来て初めてね、見ましたけど、もう、一人とね、眺めるぐらいの綺麗な色合いのトカゲです。もうその頃は夢中になってね。
追いかけて。
はい、もうね、捕まえようと。そうなんですよ。それとか、トンボもね、今年は、そして、皆さん、昨日ね、話ですけど、で、もう水で、その、水路で足を洗って、で、みんなでまた、高見神社に泊めさせていただいてるんです。で、おトイレとか借りてあるんで、そこのまた駐車場に行って、それから里の山がに降りる前に上がってきたら、大学生のピザの担当、ピザ窯の担当の子がピザを焼く準備をしてくれてて、でみんなでそのトッピングね、で子供たちはトッピングもするんですけど、もうそこらにいるまたトカゲとかその辺の追いかけ回して、で今年はね、 オニヤンマが多いです。
あ、トンボのね。
なんかね、オニヤンマがね、
大きいですよね。
大きいですよ、ね、割に、うん、十何センチぐらいありますね。ね、それが ね、割にね、
多いです
か、数が多いんです。もうでそれがシューシューとね、それを捕まえようとなかなか捕まりませんけど。
難しい、トンボは難しいですね。
はい、そうですね。でそんなんとか子供ら遊んだりとか、そして自分でトッピングした、うん、ピザをね、ピザ窯のところへ並んで、うん、はい、でもう焼けるのは2、3分、4、5分もあれば十分焼けますから、
そうなんですね、
でやっぱり自分でトッピングした、ね、でそれを自分のテーブルに持って行って、でスープね、トマトスープを私、はい、食事準備隊のお母さんに頼んで、はい、で作ってもらって、それからサラダもその作ってもらって、はい、でそれでみんなで食事ね、でそのふるさと酪農部の人も一緒に、うん、それから第3日曜日の里山整備やってる、はい、それも合流してね、
一緒に
ね、しましてね、
大人数になりますね、
大人数です、すごい人数で、ちょっとあまりにも大人数だから、これ人数今度から考えな、ちょっと考えなあかんなと思うぐらいのちょっと多かったんですけど、にぎやかなね、里の山頃食堂が
いいですね、
開かれてね、まあ、それ終わったらみんなはもうそこら辺の川、川があるんです、はい、小川が、はい、でその小川で、また遊びです、
川遊び、
でも川遊びです。
第2弾が始まる。
そう、もう本当に子どもたちはね、もう遊びの達人です ね、もうあっち走りね、こっち走りね、本当にもう走り回って ね、
元気な、
もう元気です、もう子供は疲れ知らずです ね、
毎日遊んでも疲れない、
はい、そうなんですよ、で特にやっぱり水っていうのはね、すごい魅力的なんですね、で水の流れるね、川でね、もう遊びほうけてるっていうね、そんな
宿題とか
だ、はい、そうなんですね。
気にはなります、
まあ、親もね、割にこう里山の風景に触れて、すごいのんびりとね、
いいですね、はい、リラックスできますよね、
そうなんですよ、でもね、洗い物なんかはそのお母さんがね、はいはい、お母さんとかね、一緒に来てるね、みんなもうなんていうかな、初めて来た人もね、スーッとね、うちの台所をね、入ってきて、はい、でみんな洗い物
だーって、もう慣れたもん
ね、もうシャーしてくれてね、
パパッと洗って
、そんなみんなそこでもまたお母さん同士のね、この
交流がね、
交流がね、でなんやかんや話しながらね、うちの子はこんなやとかね、今こんなことで考えてるとか困ってるとかね、そんなことも話しながら、こうバーッとみんなでね、4、5人のお母さんが入ってます、だから食事準備隊 のおばあちゃんたちは、まあ、もうそれはみんなお母さんに任せ て、はい、
任せて
みんな楽しそうにしてはったよ、言ってね、
いいですね、
でそんなんしながらね、一日過ごす、
まあ、
はい、地球と遊ぼうっていうシリーズね、
本当にまあ遊んでますね、
そうですね。
満喫してますね、
本当に一日ね、里山の一日を楽しんでもらうと、まあ、そういうのをね、はい、これ毎月ね、やって行こうと思ってるんですけど、そういうことに対して、やっぱり国の方も、はい、まあ、その楽しむのもいいんですけど、うん、国としては、はい、やっぱり農に携わる人材を、はい、確保、あるいは移住して、農業に携わってもらう人を増やしていくという方針が、去年、おととしあたりから出まして、そうすると国家予算というのが県に降りてきます。だから県からそういう農に携わる人材確保支援事業みたいな、そういうので補助金ね、出ますから、応募してみてはどうですかってまた三田市の方から勧めていただいて、それでそういうのに応募したんです、そしたら一応採択されまして、で月曜日に、この間の月曜日に、県の方に行きまして、有識者、そのいわゆるプレゼンテーションの審査の時に前に並んでいらっしゃった鳥取大学の先生とか、中間組織 の、方とか、NPO とか、それから多賀町か上郡に住んでらっしゃる佐用かな、佐用、あの辺に住んでらっしゃる、ちょっと年配のお母さんで、 いろんな 農業の審議会の委員をしてらっしゃる方とか、はい、そんな方が前に並ばれて、で今年去年は6団体、はい、で今年は4団体、はい、でその10団体の人が、うん、あの代表が集まって、で意見交換とか、あの情報交流です、はい、共有ですね、はい、まあ、そういうするので、だから県 の農業政策課みたいなところから担当の方とか、三田市からも一人、あの市役所の方から来てらっしゃいました、あの有馬共生センターの方からもね、そういうふうにして皆さん、あのこれからの農業を、ね、にあの収納の人、まあ、あの大きいとか小さいとかね、まあ、どういうふうにして農業人口を増やしていくか、そういうふうなんで、1時半から4時までね、バッチしね、あのそういう、あのこう最初は先生たち の、あのそういうフリートーキングで、それを聞かせてもらって、その後あの3つのグループに分かれて、ABC のグループで、それでグループトーキングです、で途中でグループトーキングの人をこう変えして、変えまして、でまたグループトーキングして、最後に質問の時間というのがあって、でやっぱりあのいろいろな先進事例が出ますから、まあ、あのこちらの里の山がとしましても、今までやってきたことをこれからやっていきたいことをこうお話ししたりすることで、皆さんのお役に立てたりとか、で私たちもあのやっぱりやってこられた方の事例を聞いて、あるいはそのあの有識者のやってらっしゃることを、本当にあのこれからの私たちの活動に参考になるようなことを発表してくださいましたから、はい、私あの移住した時に、その地域であのこういうあの地域のなんか教科書というのを、本を作ってらっしゃる人で、で、そこの来た時に、その地域の情報を、あの、こう、うまくまとめて、あの、こういう項目を、あの、移住者に最初に知らせられるような、こんな表を作りましたとかね、私、ああ、これはいいなって、これからね、いろんな地域に、坂平でもね、小垣とか、いろんな光月とか、いろんなところにこう、で、この間ね、一人決まったんですよ、あの、男の人が、徳良いうところに、
あの、
持ち主の方と、あの、詳しい交渉はもう、本人同士でやってもらうんですけど、あのマッチングして、であのどちらもね、あの心よく納得していただいて、でもあの決まって、今度あのこちらにね、あの移住もしてこられるんですけど、そういうふうに、でもまあ徳良の地域で全く初めてみたいで、そうしたらやっぱりそういう時に、あのこの間聞いてきた、そういうあの地域でどんなふうなことをこの移住の人にこう伝えたらよいかという一覧表みたいな、そういうのが、ああこういうのいいなと思ってね、でまあ、あのそれをまた私たちの移住促進にも、あの取り入れていきたいなと思いまして、
なるほど、ちょっとまたパワーアップしてきそうですね。
でやっぱりあの、高平でもね、あの空き家がポツポツあの出てきまして、ね、やっぱり一人で暮らしてらっしゃる方が亡くなって、もうその方にはお子さんがいらっしゃらなくて、あの老い子さんとか姪子さんが引き継がれるのに、もうそこはもうちょっとあの誰もあの住まわないと、それとあるいはあのお子さんも全部出られて、もうそこ施設に入られるとか、やっぱりあの一人で暮らしてらっしゃる おじいちゃんおばあちゃんがその施設に入ったり亡くなったりして、やっぱりポツポツ出てきましたね。私もうこれが加速化するんではないかと思ってるんですけど、でもそこにまたね、新しい方がね、来られて、で、まあ、できれば農業ね、やっぱりあの今までこうご紹介した人で、もう半分以上、皆さんはあの大なり小なりね、あの農業をあの自分でしてらっしゃるんですよ。だからあのとても嬉しいなと思ってるんです。で、またその紹介した人の、その人の紹介というか、だから、あの、
ね、
子から孫みたいなね、その人がまた入ってこられてるんですよね、そういう人たちがまた割に大規模に、あの農業をあのやる人がまた入ってきまして、でそういうのはもう2年3年ですけど、そんな方がもうだから広がっていって、あのそのもう耕作放棄地っていうのをね、あの活用して農業、ね、はい、でそれだけどあの空き家はね、もう明らかに空き家って分かってるところなんですけど、 ところが近所の人に聞いても誰の持ち主かわからない、はいはい、つまりそう前に住んでらした方が近所付き合いをされてない方がどうも入ってたみたい でその方が出られたらもうそこは誰の本当の持ち主が誰かわからないところがね今1軒2軒そう3軒かなあるんですよ。でそこすごくねまだ十分住めるあの外から見たらね。でそれをまあ、特にあの、うん、関西電力の領収書みたいなというかね、はい、それが入ってたから、関電に電話して、あのこういうとこうあのこういうあの里づくり協議会で移住促進をあのやってます、はい、こういうものですけれど、うん、あのあそこ あの家の持ち主が知りたくて連絡をこちらから差し上げたいと思うんですけど、あのその教えてほしいって言ったら、もう今のあれですね、あのもう本当にそれが
プライバシーの
そうです、あの個人情報の、ね、はい、あの点で難しいって言われます、でだからまあ結局私たちが法務局に行って調べることになるんですけど、まだまあそこ行ってないんですけど、でまあ行政とも そういうところでは手を携えていきたいなとともに ねでそれでこの間あの市長さんに、あの面談を申し込みまして、でいつやったか月曜日やったからやはり午前中に、あの会って田村市長に お会いできまして、でまあそういうことを、あの里づくりの協議会の会長さんとうちの夫婦と行きまして、でまあこういう家がぼつぼつ出てきてるので、どんな風にしたら、その持ち主さんと、あの連絡取れてね、交流できて、であの持ち主さんの意向にね従って、あのまた新しい人にもね入っていただけるように ね、やっぱり開けとくとね、
傷んできますもんね、
傷みます。でも草ぼうぼうですしね、で、まあ、あのそういう防犯の点でもね、あまりよく、何よりもったいないですし ねでそんなんでね、あの言って、まあ、これから一緒に考えていきましょういうことでね、あのまず最初 の面談でしたけ ど
第一歩ということです
ね。そうですね、でもすごく良かったと思います。
いろんな動きが ねありますし ね、はい、そして佐藤さんご自身もいろんな動きをされて今日はこれだけは言っとかないとっていうのが4つあるんですね。
4つあるんですよ。主人が出てくるときに4つ忘れたらあかんでって言って、
ね、イベントがもう目白押しで立て続けにありますけれども、そうです、ね、
はい、まず1番目は8月の11日ですね。
11日、
はい、11日に、あれです、あの草刈り機、はい、私たちは刈払機って言うんですけど、はい、やっぱりこの高平でもどこでももう、はい、あの里山地域では、あのこの夏ね、草あぜの草とか畑の草とか、もう草の勢いはもうすごいです、
すごいですね、
その草の勢いを封じるというか草刈りですね、
で
先週の日曜日も、あの二十日川の土手の草刈りっていうので、まあボランティアで地域から、もう地域の男の人バー出てきはります。で、まあ、男の人のいないとこ女の人も 4,5、はい、人出てはったかな、でうちからも里山整備 あのメンバーが2人と、で私たち2人と出させてもらったんですけど、ほんでもう草刈り機の刈払機のうわー、うーんって言って本当に見る間にね、あの土手が河川敷が綺麗になっていくんですよ。もうあれはね、壮観ですね。
で
もうあの肩から背負うのを持ってらっしゃる人、あるいはあのもうあのその押すモアって言ってね、こう押してずっと行くのもあるんですよ。でそうかと思ったら、もう女の人でちょっ と年召された方は鎌ですよね。
で、ね、
はい、でまあその自分ができる範囲でずっとね、あの私は三田来橋からずっと上の方の端まで、あの区間ね、それからその三田来橋の下の方とか、そこまでずっとね、みんなでね、地域の、まあ、私たちは堺ですけど、ね、堺のみんなでね、あとやって、で、まあ、あの終わったら、みんなでお茶あのもらったのを飲みながら、あの橋があって、その橋のところの下にこう座って、みんなで、まあ、いろいろちょっと喋って、
あ、いいですね、
やっぱりそういう時も、あの本当にね、あのずっと長いこと住んでらっしゃる方に、はい、あの後で紹介しますけど、あの河原でバーベキューするイベントがあるんやけど、あれはどこの人にあの許可もらったらいいんやとかね、そう、私たちがわからないこと、あるいは田んぼの稲の育て方で、あれあのもう今中干ししてんねんけど、ずいぶん割れてき地面割れてきてんねんけど、どうやろう言ったら、あんなやったらあかん、もう水入れなあかんとかね、
いろいろ情報交換が。
そう、アドバイスしていただいたりね、もう本当にね、鹿がね、もう入ってね、あれやから、いやもう4メートルのなんとかせんなあかんって、網せんなあかんとかね、そこまではいかへんやろうけどね、もうそういう情報、あそこにはたくさん出るんやでとかね、鹿がね、
通り道か何か
そういう情報がばーっとその時入って、だからそういうふうなね、もう本当その草刈り機を通じて、村の人とこう交流ができて、まあ、その点でもやっぱり、その刈り払い機っていうのはね、やっぱり危険を伴うので、
そうですね、カッターね、回りますからね。
そうなんです、はい。で、私たちもよく大学生の子が、今、だいぶ出入りね、で、今度またね、漢学の学生を中心に、はいはい、私たちは、兵庫県の、ふるさとづくり青年隊という、青少年本部の、登録しているラララ高平っていう、はい、だから漢学以外にも、県立大と、それから神戸外大の子もいます。で、その子が来るんですね、もう月に一遍必ず。はい、だけど今度は有馬富士の公園の方から、はいはい、依頼がありまして、うど小屋を毎年有馬富士で建ててらっしゃるんです、はい、でそのうど小屋を一緒にするのが今度漢学の学生のなんか三活隊というかいうね、まあ、三田活動隊かなんか、ね、そういう学生のグループが、三活隊っていうのがあるんですけど、その子たちと一緒に有馬富士にうど小屋を建てられるんですけど、その材料の、稲わらですね、それを、まあ、いただくのに、ただ単に、やっぱりそのイベントで、うど小屋を建てる時だけに、その学生の参加を、するのはもったいないと。やっぱりなぜそのどこからこの藁が来て、その藁はどのようにして育てられた稲の藁なのか、でそれにこうちょっとこう活動を、参加することによって、一層やっぱりうど小屋に対する、思いというかね、
違ってきますもんね。
だって湧き上がるものがあると思うんです、やっぱりその稲を育ててね、
そうですね、
はい、で稲刈りにも参加ね、ただ単に稲刈りに参加するだけじゃなくてって、有馬富士の公園に勤めてらっしゃる遠藤先生というのが、来てくださいまして、打ち合わせをしたんですけど、昨日ね、はい、でそこで、まあ、今度ね、何がお困りですか言うから、もう、草刈りです
草刈りです
で、その稲刈りする時も、そのちょっと前に、あぜの草刈りしますので、まあ、それにもしできたら、学生も参加してほしいと、でそのためにはやっぱり技術をきちっと、伝えてもらうために、8月11日に、もう一般の方も対象に、その草刈り機の講習会を、
使い方を、
有馬農業高校の、先生で、筒崎先生、一緒にお願いしようと思ってるんです、でその方に来ていただいて、その方はね今ね、やっぱりそういう草刈りのそういう課題がね、中山間地域でだいぶ起こってきてますのでね、いわゆる年取ってできなくなってます土地の人は、そうするとあぜし集団っていうのができてるみたいな。
あぜ
し
集団、
はい。あぜしさんっていうのがね、あるんですって。私もそれ聞くまで知らなかったんですけど、いわゆる草刈り集団ですね。で、なんか、丹波あぜし、
はい、
それから、播磨あぜし。とかいうのができてるんですよ、でその方たちが、まあ、技術を提供ね、体力と技術ですね、はい、それをしてその土地の、あぜの草刈り畑の草刈りそういうようなものを引き受けて、もちろん有料だと思います、はい、そして引き受けて、活動してらっしゃる方が今そうなんが生まれてきてるみたいなんですよ、その播磨あぜしの方を招いて、今度11日に里の山賀で刈り払い機の講習会っていうのね、はい、技術取り扱いとかメンテナンスとか、
ただもう持ってやるだけで疲れますからね。
そうですね。やっぱりなんか方法がね、疲れない草刈りの仕方とかね。
安全にできる。で、
あぜを草刈りするときどんな方向でやっていくか、もうやっぱり。田んぼに草をね、入れない方法があるんです。
なるほど。
はい、方向があるんです。
刃が回転してますからね。
そうですね。だから、それを、まあ、きちっとね、はい、基礎を学んでいただきたいと思いまして、で、11日の日曜日に、はい、里の山がで、刈り払いか講習会をします。
なるほど。はい。
そして、それが終わったら、はい、今度は、地球と遊ぼうの、はい、第5弾ですけど、はい、待ってます、
はい、それが
それはもう本当に、はい、まあ、里山の、うん、楽しんでいただく、うんうん、 きっかけにしていただけるということで、うん、はい、でそれはあの8月17日の土曜日です、はい、
土曜日に開催されますね、
はい、それはあの20日川の、はい、あの岸の、はい、あの、河原。
河原で。
河原で。はい、河原で、バーベキューをします。
さっきの、ちらっと出てましたけど、はい、川でバーベキューを
遊びます。
はい、いいですね。
は
い。
まあ、それを、あの、あの、若い子が企画して、夕べ7時からちょっとね、はい、あの、オンラインでね、はい、あの、準備ミーティングをするんです。で、昨日もしてたんですけど、あの、やっぱり、あの、バーベキューする、あの、大学生とか、はい、世話係と、必ず川を見てる、はい、安全を見てる子と分けようということで、はい、でもうみんなライフジャケット持ってきてもらうとか、そういうようなことをこうあの、まあ、周知するとか、でどんな風にあのテント張って、はい、というようなことをずっと時間系列で、あのやったりとか、ね、持ってくるもの、あるいはこちらが用意するもの、バーベキューのコンロとかね、はい、炭とか、そんなのをこう用意するとか、それをして、でまた17日ですから、16日の日に集まって、そしてあのその草もまあ生えてますから、それも全部刈り、あの、刈ると。そして、あの、そういうバーベキューのセット、炭とかを完全に用意を16日にしといて、そして17日の朝、あの、持って行って、テント張ってやるっていうふうに、
あ
の、
段取りを。
段取りをね、で、どこに声かけてね、その土地の車を止めさせてもらうね、あの、鈴鹿っていうところでするんですけど、鈴鹿の、まあ、その神社をね、今、これからちょっと、あの、区長さんのところにね、お願いします。に行こうと思ってるんですけど、まあ、それをどんな風に進めたらいいかというのも、あのその鈴鹿に住んでらっしゃる里づくり協議会の会、あの副会長さんに、ね、はい、あの電話してね、聞いたりとか、まあ、そんな私がやれることはやれることで、学生たちがやれることをやって、それをあのミーティングはオンラインでね、はい、やって、実際に16、17とね、はい、でそんなんとか、あるいは次は
次は次の日、
あ、次、そうそう、次の日です。
次の日なんですね、これ、ね。
次の日の日曜日です。はい、18日にね、前にもこのね、あの番組で多分、はい、あの、寺井さんいう方が紹介して、
はい、
やってみたいスクール。
ね、
はい。あの、いろんなことね、特技とかね。
いろんな方は先生になる
んですよね。そうなんですよ。105人かなんかですよ。
すごいですね。
はい。で、朝からね、北摂三田高校ですか、はい、そこをお借りしてね、
はい、あの、授業をする。
そう、授業をするんですよ。で、それで、あの、やらないかというのをね、寺井さんから話いただきましたから、私もちょっとな、やってみよう、な。何をやるかはまだ決めてないんですけどね、やれたらいいなと思ったんです。それで、あの、やろうかな。で、それから考えるんですよ。私、大体、やろうと思ったらね、次、あの、後からね、どうしようかなと思って。
考えるのね。まずはやります
と。まずはやりますと。はい、それで、まあ、エントリーしまして、で、考えて、そう、何やろうかなと思って、で、そうだ、やっぱり、あの、まあ、自分たちのね、活動も伝えたいけれど、その、なんで伝えたいかっていうのをね、考えたときに、やっぱり、あの、もう、こんだけ暑い夏ね、はい、もう、今年は特にっていうのが、毎年、
今年
は特に。で、だんだんだんだん、あの、温度もね、
上がっていってます
どんどん30ね、私たちの若い時35度なんてなりませんでしたでしょ。
そうですね、
だから小学校も中学校も高校も、あの、全くこのクーラーとか、はい、そんなエアコンとかなかったです。
まあ、下敷きを内上がりにはしてましたけど、
そうですね、
それでもね、できてましたからね。
そうなんです。でも、それで授業してました。ところが今はもう連日35度ね、以上ですね。だから、ますますこれは上がっていくと。そうすると、やっぱり、取れるものも取れない。つまり今年も私たちは農業してて、本当にあの早いんですよ。あのだからあのピーマン近くでピーマン生産組合の方、もうピーマン上がってます、上がってて、もう枯れてます。
あ、そうなんです。
んで、あるいは、今年は玉ねぎもね、はい、とう立ちが早かったですし、何でも早いんです。
なんかキュウリが、なんかもう終わってしまった、
そう、もう終わってしまった。まあ次々キュウリは植えていくんですね、で、まあ、やがては自売キュウリにするんですけど、はい、そういうなんていうか、どんどんその野菜も早くなってるし、で、まあ、野菜の値段がまたすごい上がって
きて、そうですね、
で、そんなことを考えると、で、この間はその元環境研究所ですか、あれの人、はい、あのそれでも京大 の、大学院の地球学堂っていうところがあるんですけど、そこ の先生をしてらした、あの内藤先生いう方をお招きして、高平交流センターで、あの講演会してもらったんですけど、やっぱりもう地球はそういうふうにどんどんどんどんと、あの大変な時期にもう落ちて陥ってると、
はい、
だからもう皆さんね、自分が生きる、あるいは自分の家族が生き延びる、 伸びられる方法を、もう急いで探してくださいと、そういうふうにおっしゃったんです。
そうなんですね。
で、私、ふっと思って、はい、あ、今度の授業は、その、そんなことをね、それとどうしたら生き延びられるかっていうのを一緒に具体的に、具体的に探そうと思って、はい、題名は、はい、もう、後がない地球に浮かぶ救命ボート。それを、もう後がない地球に浮かぶ救命ボート。それをやろうと思って、それをね、ポンと出しまして、じゃあ何しようかと思った時に、それ話もいいけど、30分まあ時間あるんですけど、その話ばっかりでは、私は話ばっかり聞くのもあんまり好きじゃないし、やっぱりみんなとこう、対話しながら、
交流
で、そうしながらと思って、まあ対話形式っていうことにしたんですけど、でもある時ふっと思って、そうや、うちには種があると、いろんな、ね、今、8月18日っていうのは、はい、今100歳のおばあちゃんに昔ここへ来た時に、教えてもらったのが、佐藤さん、白菜の種まきは19日ぐらいにするのが一番ええねんでって言わはったんです、はい、ほな18日やったらもう最適な日ですやんか、もうバッチリしね、はい、あ、そや、白菜の種まきを入れようと思って、はい、で授業の中で最初にもうブルーシート持っていって、教室を畑に見立てて、は
い、すごい
土持っていってポット持っていって、はい、で白菜の種まき、白菜去年取ったのがありますから、はい、その白菜の種を持って行って、はい、でそれをポットに、はい、まあ3粒ぐらいね、巻いてもらって、はい、それをお土産に自分の家に持って帰って、そしてまあ庭とか、あるいはプランターとかで、その白菜を育ててもらう。これやと思ってね、はい、それしようと思って、はい、で決めたんです、だから18日の、ちょっと時間はずれるんです。
時間ずれるんですね、プログラムに。
第3限目になってますけど、はい、本当は第5限目、
第5限になるんですね、
18日の第5限目。
何時からですか？
午後14時45分2時45分ですね、
はい、
14時45分から15時15分の5限目で、
はい、5限目に、
はい、佐藤悦子で、はい、もう後がない地球に浮かぶ救命ボート、はい、佐藤修一悦子ってなってますけど、はい、この授業を、はい、まあ
30分、
はい、参加してくださった方と一緒に作っていきたいなと思いましてね、
はい、
でまあ、1分半で、インスタグラムで、はい、今日からね、うん、ずっと先生の情報を、はい、インスタグラムで流すそうなんです、はい、このやってみたいスクールで。
おー、なるほど。
で、それでこの間知り合いの若いお母さんの、岩崎まりちゃんいう方に1分半で、はい、フラワー市民センターのロビーで、
はい、動画を撮ったんですね、
種持って行って白菜持って行って、はい、で撮ってもらったんで、それが今日から流れるんですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ皆さんぜひチェック ね、まあ、ね、していただいて、
はい、インスタグラムね、はい、チェックしていただいて、
時間が変更になったというのご注意ね。
そうそう、これはね、ちょっとこれね、ちょうどこの日ね、村のね、はい、大瀬垣って言ってね、はい、お盆のね、はい、最後にね、その前の年に亡くなった方を、うん、今度はお寺でね、うん、見送る会、大瀬垣っていうのがあるんです、はい、で皆さんね、はい、またお焼香とかね、するんで、うん、その儀式の前に、はい、優勝寺って私の堺のね、そこで御栄華をね、はい、私たちその村の女性で、私も入れていただいてるんですけど、はい、そこで御栄華をね、はい、あげさせてもらうんです。
なるほど、
はい、またこの御栄華がね、本当にまあ、全てのこの歌の元になる、でもいろんな演歌とかなんかも、はい、そういうの元になると思うんですけど、もう何とも言えない、死者を送る、御栄華にもいっぱいありまして、でその日は死者を送るね、御栄華を歌うんですけど、はい、もうね、私歌っててもね、涙出てくるんです。もうね、本当にね、心に染み入るね、その御栄華をあげる日なんですよ。
なるほど。
で、勝ち当てしまったんですよ。で、だから午前中は、これでやってますので、昼からに変えていただいて、一番昼からの最後に回していただいたんですけど、はい、まあ、その日に皆さん、北摂三田高校に来ていただければ、はい、
ね、
なんで その白菜の種まきが、うん、そのもう跡がない地球に浮かぶ救命ボート、う
ん、はい、7日
と謎解きしてるんですよ。
なるほど、
はい、それをね、あの一緒に探れたらいいなと思ってます、は
い、ぜひ参加していただきたいと思います、はい、そして4つ目
四つ葉のクローバーの4つ目、はい、これね、あの、はい、長年ね、あの私たちの活動を共に活動しております、はい、あの兵庫県の青少年本部の、うん、あの登録してるラララ高平、はい、あの高平大好き、はい、あのお兄さんお姉さんね、あの若者がいまして、はい、その若者が独自で今度、あのこんなんしたいんだけどって言ってきて、
ね、はい、
8月24日、10時から3時まで、午後3時までね、うん、夏休み自然あふれる場所で楽しもうというのでね、うん、流しそうめんをします。
お、はい、いいですね。
それとあの SDG ワークショップとして、はい、コンポストとね、あの、はい、まあ、生ゴミのコンポスト、はい、まあ、うちはずっと13年
肥料に、
はい、肥料になるんですよ、うん、もうね1メーターからその枯れ草と、はい、それから生ゴミと、はい、それから米ぬか、はい、そんなんを積んでおいて、3ヶ月経ったらまた水も撒いてね、はい、で足で踏んで踏みか、でそれでさ、あのブルーシートをちょっとね、はい、私とこは 1.8 のコンパネですね、うん、コンパネを3方こう引きまし立てまして、はい、横に、だから 1.8 のこの枠の中で、そこにいろいろ生ゴミと、はい、その、あの、あの枯れ草とぬかとを入れて、はい、で踏み固めて水撒いて、はい、そうなしてやって、うん、3ヶ月目にまた横の枠にこう、うん、あのひっくり返す、はい、でそんなんして1年経って、1年ちょっと経ったら、うん、まあ10センチか10 20センチぐらいの真っ黒な土に変わるんです、うん、もうね見事に、
へ、
あれはねもう本当自然の、まあ、あの
微生物がね、
変えてくれるんだと思うんですけど、それをまた畑に返す循環の暮らしですね、それのコンポストの、あのワークショップ、はい、それと紙すきの、
紙すきをするんですか。
紙すきですわ。紙すき体験ね、あ、この間もちょっとやってました、
はい、
あの牛乳パックをね、なんかしてね、はい、なんかミキサーみたいな、ミキサーかジューサーかなんかみたいなのかけてね、でそれをこう紙でしてね、うん、あのはがきを作ってましたね、それの紙すき体験、だからあのリサイクルの ね、そういうのをね、流しそうめんと、はい、それからねスイカ割りもある。
スイカ割りっておなじみですね。
はい、それをあの、あのやります、はい、里の山賀 で、
はい、
でそれの申し込みの、まあ、このリンクがあるんですけど、はい、まあ、これは、
あ
の多分あのそのラララタカヒラっていうインスタグラムを見ていただければ、彼らは発信してると思います。
で、はい、
で私もこれからあの、フェイスブックとか、はい、あの里悦子のフェイスブックやったりとか、はい、里の山賀だよりっていうフェイスブックサイト持ってますので、はい、そこにこれあげますので、
なるほど、
はい、
見ていただければ
大丈夫ですね。またあのそれを見ていただいて、あの応募していただければ、
夏ね、思い出に、
はい、そう、夏の思い出にね、
いいですね、
はい、いいですね、そういうふうなね、
盛りだくさんですね、
はい、もう夏ね、もう学生もね、皆さんと一緒にね、里山で暑いですけど、まあそういうのをあの夏の思い出としてね、はい、楽しんでいただければと思っております。
そうですね、親子でね、はい、参加していただきたいですね。
ぜひあの高平に遊びに来てください。
はい、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
最新情報の後もフェイスブックをねご覧いただいてということで、はい、今日無事4つねお知らせできました、
はい、そうですね。
ありがとうございました。また来月も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしく、ありがとうございました。
今日の里の山がとっておき情報、 NPO 法人里の山から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。